草津立東医師会通信。この番組は草津立東医師会の協力で草津立東医師会の地域での役割や活動を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介していきます。第3回は前回に引き続きゲストに草津立東医師会副会長の中野クリニック院長中野悦司先生と草津立東医師会理事広報部の近江クリニック院長酒井信義先生のお二人をお迎えして前回のテーマ在宅医療についてさらに詳しくお話を伺っていきます。中野先生、酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は近江クリニックで研修中の先生がご一緒されていますが、酒井先生、診療所での研修もあるんですか？
はい、診療所で地域医療の研修ができるように医師会を通じて会員の先生方に協力を要請しています。今週は草津総合病院から玉川先生が研修に来られています。玉川先生、何か一言どうぞ。
草津総合病院研修医の玉川と申します。地域の皆さんから、こんな先生が近くにいてくれてよかったわと言ってくれるようなそういう、医師になりたいと思っております。
はい、玉川先生、研修頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。では、最初に中野先生にお伺いしていきます。前回在宅医療についていろいろとお話を伺いましたが、草津立東管内での在宅医療は十分に機能しているんでしょうか？
はい、前回も少し話題に上りましたが、はい、24時間365日いつでも対応可能という在宅支援診療所として登録している医療機関はこの管内に決して多くはありません。
はい、
というのも診療所の医師は大抵の場合一人で診療しており、寺院における診療だけではなく学校医として児童の健康管理を行ったり予防接種などの地域保健医療を行うなど一人何役もこなさなければならず大変多忙なため、在宅患者が急変したからといって、すぐに対応できないのは現状です。
はい、
このようなことから全ての患者さんに満足に対応できると限りませんので、たった一人の医師で在宅支援診療所として在宅医療を引き受けようとする気にはなかなかならないんだと思います。しかし、これまで通院していた患者さんが高齢などの理由で通院できなくなり自然な形で在宅医療へと移行するケースは多くこのような自然な形で在宅医療を行っている医療機関は少なくないと思います。
はい、
でもこのような現状を踏まえても在宅医療を担う医療機関はまだまだ数が足りていないと思われます。
はい、そうしますと在宅医療をさらに推進するためには多職種間の連携や、診療所同士あるいは病院との連携が不可欠かと思いますがそのあたりはどうでしょうか？
そうですね、それが一番大切なポイントで医師一人でできることは非常に限られていますので、はい、いろんな人の手助けがあって初めて在宅医療が成立するのです。
うん、
例えばケアマネージャーや訪問看護ステーションの看護師さん、訪問リハビリの技師さん、歯科医や薬剤師さん、ヘルパーさんなども重要な役割を担っています。
はい、
また将来的には診療所間でグループを作り持ち回りで在宅医療を担っていくことや急変時には病院をスムーズに利用できるようなシステム作りが必要になります。
はい、なるほど。では次に酒井先生にお伺いしていきます。
はい、
もし在宅患者の容態が悪くなったとき先生はどうされるんでしょうか？
そうですね、ケースバイケースなんですけどね。
はい、
例えば訪問看護の看護師から連絡が入った場合、その話からある程度容態が推察されるため入院加療が必要そうならばその患者が悪化したときに頼める病院に連絡をして入院させます。
はい、
また今中野先生の話もありましたけれども患者さんが急変時に受け入れてくれる病院を確保していくことが非常に重要になります。
はい、
診療所の医師も主治医の一人として参加できる開放病棟という制度がありまして、
はい、
私は急変時にはそれをなるべく利用するようにしています。
家で最後を迎えたいという方は多いんでしょうか？
在宅看取りといいまして、
はい、
例えばがんの末期とか老衰の患者さんの場合家で最後を看取るということが、往々にしてあります。
はい、
こういった場合はいつ容態が悪くなってもおかしくありませんが、 積極的に加療を望まれないことが多く、患者さんの尊厳を大事にしなければならないため、できるだけ苦しまないように注意して、自然に経過を見ていることがほとんどです。はい、ただその時になると、身内の方が急に狼狽したり、どうしても最後苦しそうに見えるので、ご家族とよくコミュニケーションを取りながら、みんなが納得いく方法を探す必要があると思います。
中野先生、前回レスパイト入院という制度が話題に上りましたけれども、どういった制度なのか簡単に説明していただけますでしょうか。
はい、レスパイトとは本来休憩とか猶予延期といった意味があるんですが、その他に息抜きや一時預かりという意味があります。はい、レスパイト入院とは平素病人の介護に従事している家族や、障害者の元親が一時的に心身のリフレッシュをしてもらうために患者さんや障害者を病院に預かってもらうシステムを示しております。
あ、なるほど。介護疲れを軽減するシステムなんですね。
そうですね、その通りです。在宅で介護を続けている方々の精神的な、またあるいは肉体的負担が過度になっていると介護疲れをきたし、その結果全国で不幸な事件が少なからず発生しています。例えば虐待とかいうのがそのやと思いますが、はい、また介護をしている人たちもその方々の生活があるわけで、介護が苦痛に感じてしまうことが誰も不幸にならないように手助けする制度が重要になってきます。はい、そこで、介護家族の精神的身体的負担を軽減、身体的負担の軽減を図るため、短期間だけ非介護者の入院を受け入れ、介護者がリフレッシュできるように考えられたのがレスパイト入院ということです。
はい、坂井先生、レスパイト入院は具体的にはどのような方が対象になるんでしょうか。
例えばですね、人工呼吸器がついている方とか、はい、経管栄養、管が入ってそこから栄養分を入れていると、そういうふうな患者さんとか、頻回に痰とかで喉を詰まらせそうな患者さんで吸引が必要な場合、
はい、
ショートステイとかデイサービスではなかなか預かってもらえないんです。また介護者が入院加療を必要としたり、それから家族の冠婚葬祭などの正当な理由があり、かつ急のことでショートステイやデイサービスなどの社会的資源が使えない諸事情がある場合には、先ほどのレスパイト入院が考慮されることになります。
はい、どこの病院でもこのレスパイト入院を受け入れてくれるんでしょうか。
徐々に増えているとは聞いているんですけれども、どこでもというわけではないようで、今後行政に働きかけてシステムをもっと充実させる必要性をひしひしと感じています。
私たちでも自身や家族がいつ在宅医療でお世話になるかも分かりません。中野先生、現在在宅医療が抱える問題点として、前回すでに高齢となった子どもが自分の親の介護をしなければならない老老介護のお話を挙げられましたけれども、他にも大きな問題ありますでしょうか。
そうですね、独居老人やいわゆる看護難民の問題が非常に深刻になっております。
はい、それはどういったことなんでしょうか。
そうですね、例えば一人暮らしの、ご高齢の人が要介護の状態で退院したとき、日常生活の世話係がいませんので、ヘルパーさんなどを利用するのですが、当然24時間べったりというわけにはいきません。そのため孤独死されるケースは無視できない数になっております。また入院治療は必要なくなり一旦退院するのですが、誰かの介護を必要とする場合、特別養護老人ホームなどを利用したくても数ヶ月あるいは1年以上待たされます。介護保険の自己負担が払えない場合には介護を受けられない、いわゆる介護難民となるわけです。
はい、
2014年には全国で110数万人に達すると推定されており、社会全体で今後このことをバックアップしていかなければならない重要な課題と考えております。
はい、坂井先生から何か追加することはありますか。
はい、やはり在宅看取りの問題が挙げられます。昨今テレビとかでも問題になっていると思うんですけれども、孤独死の問題ですね、血縁関係が少ない人とか各家族の問題、障害独身で、行かれる方ですね、それから、独居老人がどんどん増えてきてますので、どんどんと孤独死が問題になってきます。在宅での検視件数も増加しているようで、医師や、訪問看護師にとって終末期の患者の急変に対する負担が非常に大きく、看取りを積極的に行う医師がなかなか増えません。また在宅看取りに適した環境が必要で、献身的にケアできる人を確保するためにはどうしてもそれなりにお金がかかります。 どうしても低所得者層が在宅看取りをすることは相当困難なのではないでしょうか、うん、今後さらに高齢化が進み景気が停滞している我が国において、さまざまな医療問題を解決するためにも地域で支え合い知恵を絞る必要に迫られていると思います。
はい、中野先生、酒井先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は在宅医療をテーマに、ゲストに草津立東医師会副会長中野悦司先生と、同じく広報部の酒井信義先生のお二人をお迎えしてお話を伺いました。草津立東医師会通信、放送は毎月第1金曜日のこの時間に8回シリーズでご紹介していきます。次回第4回は11月2日金曜日のこの時間にお送りする予定です。